天の神様、気持ちの良いいい天気の中で私たちを今日も生かしてくださってありがとうございます。輝く日を仰ぐとき、月星眺めるとき、私たちは誠の神様を思います。あなたはなんと偉大なお方で、なんと素晴らしいお方でしょうか。そんな神様が私たち一人一人に今日も目を留めて、大切な我が子よと呼び、私たちをこの場所に呼び集めてくださって、またインターネットを通しても CD、DVD を通しても、神様を思い、神様を愛し、神様に礼拝を捧げられるこの特権をありがとうございます。どうぞ今日もこの礼拝の始めから終わりまで、神様が私たち一人一人の心に豊かに触れてくださって、どうぞお語りください、導いてください、励ましを与えて力を与えてください。神様、病の中にある方々には神様の助けがありますように。主が横姉妹の体調が続けて守られて、また近藤誠兄弟のこれまでの回復に本当に感謝します。どうぞ続けて守られますように。自宅療養中の高山姉妹のご主人の術後の守りをよろしくお願いします。綾子姉妹の両足の骨が強められて、橋口姉妹の痛みが和らぎ、本田姉妹の抗がん剤の治療や、その他お一人お一人に神様の時にかなった助けと励ましと癒しがありますようにお願いいたします。神様、私たちの教会にいつも神様の祝福導きがあることを覚えて感謝します。どうぞ今週初めて行われる聖書のオンラインでの学び会、栗田先生のご奉仕に感謝しつつ、良い学びとなりますようにもお願いいたします。野光の働き、エリムの働きをなお祝福してください。金秋校の働きも祝福されますように、どうぞよろしくお願いします。神様、今から御言葉を見てまいりますけれども、この時間神様がご自由にこの場所を行き巡ってくださって、私たち一人一人に御言葉を持ってお語りくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。私たちが迷ってしまうことがないように、神様が今日も御言葉によって私たちを照らしてくださって、これが道だ、これに歩めと背中を押し出してください。どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2021年度も後半に入りました。いかがでしょう。振り返ってみると、昨年度1年間も、そして今年度の前半も、教会の歩みは大きく変わったなって、言わざるを得ないかもしれないですね。だってそれまで行っていた多くのことが、皆さん火曜日にカフェやってたって懐かしいですね。リラックスワーシップとか、その他のいろんな行事もなかなかできなくなってしまって、やっぱり寂しい思いをされているという方も多いのではないでしょうか。でもできなくなったことも多いですけれども、私たちが震災後に学んだ失ったものを数えて嘆くよりも、与えられたものを数えて感謝してみるならば、確かに新しく与えられたものもいろいろとあって、皆さんは神様にどんな感謝をこの時することができるでしょうか。牧師たちはですね、時々話す、これもなんだかほのぼのとしていていいもんだなと思う一つのことはですね、最近では皆さんが毎週のようにご自宅などで採れた野菜とか果物とかお花とかを持ってきてくださってですね、玄関ホールに所狭しと並べてくださって、それを皆さんが喜び合いながら、あなた持ってったら、これ持ってったらと分かち合っている姿を見てですね、牧師たちは時々、ああこれもいいもんだなとほのぼのとして見つめているんですね。そのうち皆さんがですね、メッセージ中になんだかそわそわそわそわしだして、メッセージ聞いてる場合じゃないと歩き始めて、玄関ホールがメッセージ中にガヤガヤしだしたらどうしようなんて心配はしていませんけれども、礼拝後のそんな光景に何か教会の新しい姿、いや、もしかしたら古い初代教会の姿を見るような、そんな気もしているんですね。先週もそうでした。 牧師たちはいつも礼拝後玄関の外に立ってですね、帰られる皆さんと挨拶をするんですけれども、先週はなかなか皆さんが外に出てこないんですよ。なんでだろうって思ったら、何やら玄関ホールがいつも以上ににぎわっていたんです。そう、先週から野光のお菓子を自由献金でお渡しするようになって、いつもエリムのためにお祈りくださっているけれども、平日はなかなかご利用いただけないという方々にも、もちろんいつもご利用くださっている方々にも、野光のおいしいお菓子を食べていただけるようになって、先週はあっという間に、私なんかバーゲンの光景見てるようだなって思ったんですけれども、完売したのでした。先週はおしゃべりしていたら売り切れたという方もおられたようで、今週は少し多めに準備してくださっているので、今日も仲良く喧嘩してじゃないですけれども、ほのぼのとしながら今週もお持ちいただければと思います。今はなかなか礼拝に来られなくて、同時中継や CD、DVD で礼拝してくださっている方々も、やがて来られる時のお楽しみにぜひしていてくださいね。ご連絡くだされば優先的にお菓子をお渡しできるようにできるかもしれないので、また礼拝堂で一緒に礼拝できる日を心待ちにしています。そんなほのぼのとした私たちの教会の光景を、神様はどんなふうにご覧になってくださっているんでしょうね。きっと神様の愛してやまない大切な大切な神様の教会が、いろんな困難があろうとも礼拝を大切にしている姿をご覧になられて、そしてみんなでいろんなことを楽しみ喜びながら歩んでいる、そういう姿をご覧になられて、やっぱり天の父なる神様も喜んでくださっているんじゃないかなと私は思っているんです。聖書に出てくる大伝道者パウロも、3回の伝道旅行に出かけて、4回目の長い旅はローマまではるばるやってきて、命を懸けて福音を伝えて、そして誕生した教会をパウロはいつまでもいつまでも大切に大切に思って、一つ一つの教会を愛して祈り続けていました。そこに喜びがあるように、そこに楽しみがあるように、そこに一致があるように、みんながその信仰から離れてしまうことなく、その信仰を全うすることができるように、パウロはそう願いながら多くの手紙をそれぞれの教会に心を込めて書き記したのではないでしょうか。最近私が続けてご一緒に見ていますこのピリピ人への手紙、ヨーロッパに最初にできたピリピ教会、パウロと苦楽を共にして、またいつもパウロを物心両面で支えてくれていたピリピ教会、そんなピリピ教会はパウロにとってやっぱり大切な大切な愛する存在でした。喜びの存在でした。ローマの獄中に捕らえられていて、なおパウロはピリピ教会のことをいつも思って祈りながら、ピリピ教会の人々が信仰から離れてしまうことがないように、いろんなことに惑わされてしまうことがないように、その信仰を最後の最後まで全うしてくれることをパウロはどんなに期待していたことでしょうか。ですからこの手紙もいよいよ今日は4章に入って終盤です。パウロはピリピ教会の中にあった問題についても今一度触れて、そしてこんな風に歩んでいってほしいんだと、さまざまなことを進めているんです。今日のアウトラインを確認してみましょうか。今日のアウトラインを確認するならば、今日のタイトルにそのままつけたように、パウロはまずは信仰生活の基礎として主にあって固く立ってと人々に勧めるんです。主にあって固く立ってください、つまりは幹であるイエス様にしっかりと結びついて実を結ぶ、そんな歩みをしてほしいとパウロは願っているんですね。主にあって固く立って実を結ぶ、どんな実を結んでほしいと願っているんでしょうか。一つ目はパウロはピリピ教会が一致を保つこと、 一致していくことを最後にもう一度願いながら、この手紙進めているんです。主にあって固く立って、教会内においては一つになる、同じ気持ちになる、同じ思いを持つ、一致を保つ、そんな実を結んでほしいのだとパウロはまず書き留めているんですね。そして二つ目には、主にあって固く立って一人一人が日々主と共に歩み、平安のうちに歩んでいってほしい、そんな信仰の旅路を前進し実を結ぶことをパウロは願って手紙を書いているんです。そして3つ目には、主にあって固く立って、あなた方は今度は置かれた場所では世の光として歩んでいってほしいんだ、そんな神の国の住民としての使命を全うしてくれることを願いながら、パウロはいよいよこの手紙の終盤、さまざまなことを願ってこの手紙を閉じようとしているんですね。本当はもう少し細かく何回かに分けて今日の箇所を見ていこうとも思ったんですけれども、今日は一気に1節から9節までを取りました。今日は少し駆け足で4章1節から9節をご一緒に確認してまいりたいと思っています。それではまずは信仰生活の基礎、土台について述べている4章1節、4章の1節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち。皆さんどうですか？これまでもそうでしたけれども、パウロがどれだけピリピ教会のことを愛しているのかがこれ伝わりますね。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、最後にもう一回愛する者たちって、こんなにも愛してる存在、喜びの存在。だからこそパウロはピリピ教会の人々がその信仰を決して途中で捨てたりしないで、決して離れていってしまわないで、決して惑わされたりしないで、最後の最後まで全うしてくれることをローマの獄中から心の底から願い期待しているのではないでしょうか。もちろん私たちもそう期待されています。ですから神様はパウロを通して私たち一人一人にも信仰生活の基礎を教えてくれていますね。それはこのように主にあって固く立ってくださいということです。このようにってどのようにでしょうか？ここまでの流れ覚えておられますか？3章でパウロがピリピの人々に勧めてきたように、間違った教えに惑わされたりしないで、イエス様だけを見つめて歩むんですよ。目標を目指して走り続けていきましょう。私たちの国籍は天にあるのだから、天に名を刻む天国人としてフラフラしてしまわないで、歩みを止めてしまわないで、いよいよ一歩一歩主を見上げて歩み続けていこう。その流れの中で4章1節に入って、このように主にあって固く立ってくださいとパウロは進めているわけですね。皆さん、この主にあってという表現もパウロは何度も何度もいろんな手紙の中で使っています。確かに私たちの歩みは主によらなければ歩めないんです。私たちの歩みは自分自身が自分の王様になってたら、自分の主になってしまっては全うすることができませんから、イエス様だけを心の真ん中に、心の王座にお迎えして、イエス様にあって歩む、イエス様を土台にする、このことが不可欠なんですね。イエス様を土台として、その上に固く立ち続けること、つまりはイエス様にしっかりと結びついて離れない、イエス様との生きた関係を大切にして固く固く結ばれて固く立って歩んでいく。確かに主にあって固く立つことが私たちの信仰生活の基礎と言えるのではないでしょうか。 引用箇所の丸一番を早速読みますが、ヨハネの福音書15章4節5節、有名な箇所ですが、ちょっと長いですけれども、イエス様が言われた言葉、ヨハネ15章の4節5節をご一緒に読んでみましょう。はい、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。有名な箇所ですね。枝は幹につながっていなければ実を結ぶことはできないんです。枝は幹につながって水や栄養を得なければ何もすることができないんです。やがて枯れていってしまうでしょう。皆さん、私たちは信仰生活の基礎です。私たちの歩みの土台です。イエス様にとどまりたいと思います。イエス様はブドウの木、私たちは枝です。幹であるイエス様にとどまって、イエス様と固く結ばれていくときに、確かに私たちも少しずつ少しずつ実を結んでいくことができるのではないでしょうか。どんな実を結ぶことができるでしょうか。これも有名な箇所ですが、引用箇所の丸2番にガラテヤ人への手紙5章22節23節挙げていますから、この箇所もご一緒に読んでみましょう。はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。皆さん、これぜひ暗記しましょう。私たちも主にあって固く立って、主にしっかりとつながれて実を結んでいきたい。どんな実ですか。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そういった実をたくさんゆっくりでも一つ一つ結んでまいりたいと願います。パウロは今日の箇所4章1節で、信仰生活の基礎として主にあって固く立ってくださいと勧めました。主にあって固く立って、イエス様としっかり結ばれて、そして実を結んでいきましょうと。実を結びながら、じゃあまずは教会内においては、これまでも心痛めて述べてきたように、裁きあったりいがみあったり分裂したりしてしまわないで、一つになっていく、一致していくことの大切さをまずは進めるんです。じゃあ今日の箇所2節をご一緒に読んでみましょう。2節を読みましょう。はい、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。皆さん、これまでも何度も何度も説明してきましたね。ローマの獄中からピリピ教会の伝え聞いた様子にパウロは心を痛めていたんです。そこには不一致があった、仲間割れがあった。パウロは獄中からもしかしたら遺言のような思いも持ってこの手紙を書いて、そしてもうここに至ってはその不一致の状態にあった二人のご婦人方の名前をどうしても出さざるを得なくなったのではないでしょうか。パウロはユーオディアに進め、シンティケに進めます。どうぞあなた方よ、主にあって同じ思いになってください。皆さん、この手紙だけでは彼女たちがその不仲になってしまった原因とか、どの程度の不仲なのかとか、それは分かりません。しかしパウロにとってもこの二人は大切な大切な姉妹方で、次の3節を見ると書かれているように、彼女たちは福音のためにパウロと一緒に戦ってくれた、そういう姉妹方だったんです。ですからきっとパウロはなおさら心を痛めてそのことを聞いたときに、 そして心の底から、あなた方よ、主にあって固く立ってください。まずはイエス様にしっかりつながって実を結んでいきましょう。愛の実を結んで、喜びの実も、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実も結んで、一致を大切にしてほしい。ここでもパウロはやはり主にあってと2節で主にあってと強調して、主にあって同じ思いになってくださいと願ったのではないでしょうか。続く3節も読んでみましょうか。3節もご一緒に読んでみましょう。はい、そうです、真の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。皆さんいかがでしょうか。教会ほど多種多様な人が集まる場所ってなかなかないように思いますね。人が集まる場所、まあ、学校とかサークルとか会社などとは違って、どうでしょう、教会って小さな赤ちゃんから大人まで、出身地も住んでるところも育った環境もみんなバラバラで、好みだって違うし、得意なこともみんな違っていて、本当に多種多様な珍しい集まりだと思います。しかしそんな教会を一つにするもの、それは私たちはこの3節に書かれているように命の書に名が記されているということですね。私たちは真の神様を天のお父様と呼ぶ神の家族、兄弟姉妹です。天に国籍を持つみんな同じ天国人として、永遠の命の約束の中に生かされている、命の書にみんな名が記されているものとして、いつもそのことを覚えながら、主にあって同じ思いになり、愛し合いながら一致を保つものでありたいと思いますね。私は先月末に行われた4名の方々のこの教会への転入会式を通しても、ああ確かに教会は命の書に名が記されている一つの家族だな、キリストを頭とする一つの体だなと深く感じて感動しました。あの4名の方々を思う時にも、ある方は生まれも育ちもこの地元で、何十年とこの場所で信仰生活を歩んできた方、またある方々は雪深いところでやはり何十年と信仰生活を歩んでこられて、またある方は十数年前に海外でイエス様に出会ってクリスチャンになられた。それぞれに大きな苦難を通られて、いろんな痛みや悲しみを経験し担っておられたり、また病を持っておられる方もおられたり、しかしすでに教会員とされている私たちと声を合わせて同じ信仰を告白して、もちろん教会員の名簿にも名前が記されましたけれども、何よりもみんな命の書に名が記されているものとして、同じ主にあって固く立って実を結んで、愛し合って励まし合って使い合って一致していけることは、なんと素晴らしいことでしょうか。命の書に名前が記されている、この共通点を私たちが見失ってしまうと、もしくは二の次三の次にしてしまうと、別の細々としたことが気になりだすでしょう。さあ私たちはこれからも主にあって固く立ってイエス様にとどまり、実を結んでまいりましょう。命の書に名を記されているものとして、一致を保ちながら、愛し合って支え合って励まし合いながら歩んでまいりましょう。詩篇133編1節にあるように、兄弟たちが一つになって共に生きることは、なんという幸せ、なんという楽しさだろうと告白しながら、主にあって共に歩んでまいりましょう。さて続けてパウロは、 主にあって固く立って愛の実を結んでください。喜びの実や平安の実、寛容の実、親切善意誠実柔和、そういった実を結びながら、この日々の日常生活を主と共に歩み、喜びながら寛容な心を示し、平安のうちに歩むことを次に進めています。ではまずは4節をご一緒に読んでみましょう。はい、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。何度も説明しているように、このピリピ人への手紙は喜びの書簡とも呼ばれていて、この喜びという言葉が短い手紙の中で16回も書かれています。しかも皆さん、それをパウロは捕らえられていた獄中から喜びなさいって書いてるんですから、重みがありますね。いつも喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいですから、これは条件がいい時には喜びなさいとか、そういう時間の経過とともに消えてしまうような、そういう一時の喜びじゃなくって、いつも継続的な喜びです。でもいつも喜ぶって本当に難しいことですよね。その秘訣はやはりここでもパウロは強調して、いつも主にあって喜びなさいです。私たちは自分で生きているものじゃなくって、主に生かされているものです。主にあって固く立ち、イエス様にいつもとどまって、命の書に名前が記されていることの喜びの実を結びながら、私たちはこの日常生活においてもいつも主と共に歩み、いつも主にあって喜んで歩んでまいりたいと思うんですね。さらに5節も読んでみましょうか。5節も読みましょう。はい、あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。この寛容な心は、柔軟な柔らかい心とか、謙遜な心、穏健な心、温かい心などと訳せる言葉なんですね。つまりいつも主にあって喜んでいるものが持つことができる心ですね。固くて冷え切っていて、カチカチで人を裁いたり人を蔑んだりする、そういう心じゃなくって、いつもイエス様にとどまり、愛の実、喜びの実、寛容の実、平安、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結びながら、私たちの寛容な心を大切にしてまいりたいと思いますね。ここにもパウロは寛容な心で生きるための秘訣を書いてますね。それは主は近いからです。これは主は私たちの近くにおられるという意味にも取ることができますし、また主が再び来られる日は近いという意味にも取れる言葉です。でもいずれにしろ、私たちはいつまでも自分自身が心の王座にドンと座って、自分が自分の主になって、不平不満でいっぱいの顔をして立つのではなくって、近くにおられる主にとどまって、命の書に名前が記されていること、ただキリストに生かされているという喜びに満ち溢れて、寛容な心でこの日々を歩んでまいりたいと思いますね。そしてまた6節7節も続けて読んでみましょう。6節7節も読みましょう。はい、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちは主にあって固く立って、イエス様にとどまり続け、実を結び、神様の平安のうちを歩んでまいりたいと思いますね。いかがでしょうか。私たちの この日々の歩みにおいて思い煩ってしまうことっていっぱいあるのではないでしょうか。ある聖書学者はこんなふうに言っています。人間の思い煩いとは、人の心が本来向けられるべきお方、神様から離れてしまって、自分自身や何か他の物事に向けられているときに起こる現象であると。また別の人は、思い煩いは人が人生の目標を見失って歩んでいるときに現れるものであるとも説明しています。いかがでしょうか。確かに私たちが神様だけを見て歩むことを忘れて、自分を見て人を見て歩んでしまったり、目の前の物事に目を奪われてしまうときに、私たちの心は一喜一憂してしまいやすい、つぶやきが生まれて不安に支配されてしまって思い煩ってしまうのではないでしょうか。時には人生の目標を見失ってしまって、目的地がわからなくなってしまったら、その旅はフラフラしてしまって不安になって、やがて疲れ果てて思い煩ってしまうのではないでしょうか。パウロが6節で何も思い煩わないでという時、その秘訣は、あらゆる場合にどんな時もです、主にあって固く立って感謝を持って捧げる祈りと願いによって、全知全能の神様に全てのことを申し上げることだと進めているのではないでしょうか。だって私たち人間には分からないことがいっぱいあるんです。私たち人間にはできないことだらけなんです。どうしようもないと思えること、先が見えないから不安になること、いろんなことがあると思います。だからこそ、全知全能の神様に私たちのその思いの全てを知っていただいて、願わくば神様に明け渡したいと思います。そうすれば、7節にあるように、全ての理解を超えた神様の平安が私たちの心と思いをキリストイエスにあって守ってくださるという、この約束を信じて握りしめて祈り続けてまいりましょう。この最後の守るという言葉は、監視するという意味の言葉です。つまり、全てを明け渡す私たちを、私たちの心と思いが目的地を見失って進路を誤ってしまうことがないように、神様の平安が私たちを守って、その道を監視して一歩一歩確かに導いてくださるのではないでしょうか。この前の月曜日は牧師たちお休みをいただいていますから、まあ、といっても月曜日にもいろいろ入るんですけれども、この前の月曜日は何もない日だったので、私はですね、重い腰を上げて、まあ、すっかり放置して、夏の間に芝生だけじゃなくて雑草も伸び放題になってしまっていた我が家の庭のですね、芝生を刈ることにしたんです。以前にもお話ししたことがありましたけれども、去年まではですね、結構大変だったんです。うちに充電式の小さなバリカンタイプの芝生刈り機で刈っていたので、一部分をなんとか刈っては充電がなくなって、充電器につないでしばらく待って充電して、それが終わったらまた一部分を刈って、でまた充電してと、そんなに広くない庭なのに結構一日近く時間がかかってしまっていたんですね。でも今年は違うんです。新しい芝生刈り機をですね、買ったんです。本体は同じような小さなバリカンなんですけれども、しゃがまなくてもいい、こう長い柄がついたもので、そしてコンセントに直接つないで動くタイプのものにしたんですね。もちろん充電式のものには充電式の良いところがあるんですけれども、まあ、延長コードで庭全体をこう動ける我が家の庭には直接コンセントにつなぐタイプのものが合っていたようなんですね。コンセントにつないでスイッチ入れれば最後までしっかりと動き続けてくれて、これまでの3分の1、4分の1ぐらいの時間でその作業を終えることができたのでした。私はそんな時間を過ごしながら、いや、つながり続けているっていいなって思いました。だって今までは、いや、いつ止まってしまうか、 いつ動かなくなるか、お願いちょっとこの一角だけもうちょっと動いてとハラハラしながらの庭仕事だったんですけれども、しっかりとコンセントにつながっているならば力を得て動き続けてくれるバリカンに、私はなんだか平安のうちにその作業を終えることができたんです。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちも時々疲れてしまったり、もうダメだってうずくまってしまったり、そろそろ充電なくなるかなってハラハラしてしまう、そんな時もあると思います。しかし願わくは主にあって固く立って、つまりイエス様につながり続けて参りたいと思うんです。身を結び、いつも主にあって喜び、主は近いので寛容な心を持ち、そして思い煩うことなく祈り続け、すべての理解を超えた神の平安に包まれて監視していただいて、神様の平安のうちを歩み続けてまいりましょう。そして私たちは主にあって固く立って、今度はそれぞれが置かれた場所にあっては世の光としての使命を果たしながら歩んでまいりたいと思います。8節をご一緒に読んでみましょう、はい、最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。ここには8つのことが書かれていますね。そしてこれらのことは教会内でのことを指しているというよりも、私たちがそれぞれ置かれている社会の中でのこととして、パウロはそれぞれ置かれた場所でこれらのことに心を止めなさいと勧めているんです。いつも言っていますけれども、信仰熱心であるということと非常識であるということは全然違うんですよね。気をつけてないと信仰に熱心になっていると思い込んでいても勘違いしてしまって単なる非常識になってしまいますから、私たちはそれぞれの場所に置かれているものとしてこれらのことに心を止めて歩んでまいりましょう。それはもちろんただ世の中に流されて歩むこととは全く違いますね。9節もご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。御言葉を聞くだけのものではなくて、イエス様を主よ主よと呼びながら御言葉を行わないようなものでもなくて、ピリピ教会の人々がパウロから学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさいと勧められているように、私たちも主にあって固く立って愛の実、喜びの実、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結びながら、命の書に名が記されているものとしての使命を、神の国の住民としての役割を、この地にあってそれぞれ置かれた場所にあって果たしてまいりたいと思いますね。私たちは世の光として歩んでまいりましょう。引用箇所の3番、マタイ5章16節をイエス様の言葉を読んでみましょう、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。このマタイの5章すぐ前の14節でイエス様は、あなた方は世の光です、あなた方は世の光なんですよと言われました。そしてその光を隠してしまわないで人々の前で輝かせなさいと、私たちは光の子供としての使命を与えられました。人々は私たちの良い行いを見て、天におられる父なる神様を崇めるようになるのではないでしょうか。私がですね、乗らせていただいている車はですね、 まあ、特に朝なんですけれども、時々ギアをですね、ドライブからバックに、そしてバックからドライブに入れると、なんか変なカンっていう音が鳴るんですね。これ何とも口で説明するのは難しくって、なんて伝えればいいかなって私考えてみたんです。そこで私は車の点検の日に合わせて携帯電話のカメラでですね、動画を撮って、まあ、動画っつっても画面は車の天井を映してるだけなんですけれども、その時の音を記録して、でそれを車屋さんにこうなんですって聞いてもらったのでした。帰り際その車屋さんに言われたんです。佐藤さん、動画があって本当に助かりました。こういうのって言葉で伝えられてもなかなか分かりにくくて、佐藤さんのように動画で見せて聞かせてもらえると分かりやすくて助かりますって言われたんです。いかがでしょう。私たちはそれぞれが置かれた場所で天におられる父なる神様を多くの方々にもっと知ってほしいと願うものだと思います。でもどうやったら伝えられるかな、どうやったらもっと分かってもらえるかなと頭を悩ませることもあるかもしれませんけれども、まずは私たち自身が動画じゃないけど世の光として歩んでいくということを大切にしたいと思うんですね。今日の箇所の8節にあったように、すべて真実なこと、尊ぶべきこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、徳とされること、称賛に値することに私たちはそれぞれ置かれた場所で心に留めたいと思います。また9節にあるように、私たちが神様から御言葉を通して学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行ってまいりたいと思います。私たちの光を見て人々が天の父なる神様を崇めるようになったら、この上ない喜びではないでしょうか。さあ最後にもう一度アウトラインを出していただいて確認しましょう。ピリピ人への手紙も終盤です。大切な愛する教会に向けてパウロは信仰生活の基礎として、主にあって固く立ってくださいと人々に勧めました。それはつまり幹であるイエス様にしっかりとつながることです。とどまることです。そして実を結ぶことです。そんな歩みをしてほしいと手紙の最後パウロは願いました。どんな実を結んでほしいんでしょうか。一つ目には教会の中にあっては一致を保つことでした。主にあって固く立って、教会内においては命の書に名が記されているものとして愛し合って励まし合って一致を保つ、そんな実を結んでほしいのだとパウロは書き留めました。そして二つ目には、私たちの日常生活においてはどうでしょう。主にあって固く立って、一人一人が日々主と共に歩み、主にあって喜び、寛容な心を示し、全知全能の主に祈りながら、人知を超えた神の平安のうちに歩む。そんな信仰の旅路を前進して、実を結んでいってほしいとパウロは願いました。そして、3つ目、置かれた場所にあってはどうでしょう。主にあって固く立って、あなた方はそれぞれ置かれた場所で世の光として歩んでいってほしい、そんな神の国の住民としての使命を全うしてくれることをパウロは獄中から願っています。さあ私たちもこの手紙を今日受け取る者として、私たちも神様に愛され大切に見つめられている主の教会として、今週も主にあって固く立ってイエス様にとどまり、たくさんの実を結びながら主と共に歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロの愛してやまないピリピ教会に宛てて書いた手紙もいよいよ終盤4章に入りました。パウロは愛するピリピ教会の人々が最後の最後まで信仰を全うしてほしい、惑わされないで、信仰から離れないで、神様に背を向けたりしないで、その信仰を全うしてほしい、そう願いました。その基礎は主にあって固く立って くださいという、その基礎でした。私たちはどうでしょう。何に立ってしまいやすいでしょうか。不安定な土台の上に立ってしまうこと、神様を見ることを忘れ、人を見て自分を見て、いろんな物事に目を奪われてフラフラしてしまうこと、思い患ってしまうことが多いかもしれません。しかし今一度主にあって固く立ち、ブドウの木であるイエス様にしっかりとつながる枝として多くの実を結んでまいりましょう。愛の実を結んで、互いに愛し合い、天に名を刻まれているものとして一致してまいりましょう。喜びの実を結んで、いつも喜んでいきたいと思います。寛容の実を結んで、寛容な心を示してまいりたいと思います。平安の実を結んで、平安のうちを歩んでまいりたいと思います。寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、いろんな実を結びながら、置かれた場所で神様の香りを放つものと、世の光として歩むものとなってまいりたいと思います。迷いやすい私たちを、人知を超えた神様の平安が私たちを包み、監視し、道をそれないように今週も導いてくださいますから、主と共に、主にあって固く立って歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、今日のこの礼拝のひとときをありがとうございます。私たちが今日も一つの家族として、一つの体として、互いの存在を喜び、愛し合いながら一致して、喜び楽しみ、今日も共に歩むことができてありがとうございます。どうぞ私たちの教会がいつも主にあって固く立ち続け、多くの実を結んでいくことができますように。教会の中にあっても、私たちの日々の生活にあっても、そして置かれた場所にあっても、私たちが主にあって固く立ち続けながら実を結び、今週も今年度の後半も、世の光としてあなたから与えられている輝きを放っていくことができますように、導いてください。どうぞお一人お一人、思い患うこともあると思います。しかしどうぞ、私たちの思いをはるかに超えた神様の平安がいつも私たちを包んでくださって、全知全能の神様、あなたご自身が私たちの行く道を照らし、導いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝します。お一人お一人に神様の祝福が豊かにありますようお願いします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。